の育ちを応援するホット時間、楽する空間。
皆さんこんにちは、コイラボの岡田です。
こんにちは、クロスのミキコです。大家好、 Hi everyone。
ミキコさん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回も前回に引き続いて坂本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今回坂本さんの子供時代についてちょっとご紹介いただきたいんですけど。
え、子供時代ですか？
はい。どんなお子さんだったんでしょうか？
子供時代は、うん、もう話し出すと同時に歌ってたっていうのはよく言われてました。
歌が好きだったんですか？
うん、好きっていうか、こう、喋るのと歌が同時だった。まあ、年バレちゃうんですけど、はい、昔、天地真理さん、なんか、若葉のささやきとか言うらしいんですけど、はい、題名も知らず、これ、はい、大きくなってから知ったんですけど、はい、なんかこう、知らないうちにっていうこう、フレーズがあるんですよ。うんうん、それを、なんかもう1歳だから舌足らずで、はい、死なないうちにって歌ってたらしいんですよね。で、それをよく父がネタにして、大きくなっても言ってたのを覚えていて、はい、私ちっちゃい頃出したんだなっていう。
あんまり歌わないよね、今。
そうね。
歌ってんの見たことない。
そうですね。なんか、そうで、前回もお話したんですけど、まあ、はい、いろいろ転勤、その父の転勤について歩いてたので、まあ、3歳で、北九州から北海道の、こう、遠軽町ってどこみたいな感じだと思うんですけど、オホーツク海の、ちょっと、こう、すぐ横にあるようなところで、幼稚園に行き、はい、で、卒園と同時に、今度北海道のど真ん中の旭川、今だとね、動物園が有名ですけど、うん、当時はまだそんな、洒落た動物園ではない頃。
確かに確かに。
はい。に転勤していて。
じゃあ結構全国をいろいろ行ってるんですね。
そうですね。はい。関西は飛び越えてますけど。
飛び越えて。はい。
はい、うん。で、あと当時、やっぱ小学校ぐらいでピンクレディ全盛期。もうね、意味もわからず、今聞くとちょっと結構ね、際どい ね、歌詞だったりとか。
OK だったらびっくりするよね。
はい、しますが、あれを意味もわからず、うん、こたつの上に友達と乗って、はいはい、歌って踊ってたみたいな、ちょっと、今、このね、前回言った黒子的立ち位置が好きな私にしては、なんか気質的にはちょっと違う。うん、
私より全然逆。はい、静かな子だったもん。うん、なるほど、そうなんですね。
そうなんですね。
はい。で、なんでこうなったのかなっていうのを、まあ、ちょっと、はい、もうちょっと大きくなるね、家庭で子供時代っていうので、まあ、入学は北海道だったんですけど、うん、なんか、夏休み、1年生の夏休みに、静岡に転勤するんですね、はい。はい。で、また冬休みに、同じ北海道に戻るっていう。
そうなんですか。
小学校1年生ってただでさえ、幼稚園の友達がいない小学校に入りました。うん、誰もいないわけですね。転校してるの、うん、転勤してるので。で、誰もいない小学校でやっと慣れたかな、1学期みたいな時で、また連れて行かれ。で、そんで新しい学校で、また文化も違い、で、慣れたかなと思ったらまた冬戻って。
そうなんです、ね。
でも戻った時にはみんなは誰だっけみたいな状態ですよね。
覚えてないの
?1 学期ぐらいしかいないから。
うんうん。
まあそんな感じでこう、常に転校生っていう目立つ、こうね、毎回、休みが終わったら紹介されて、はい、みんなの前に立たされて、みたいな。はい、まあそういう洗礼を受けた結果、じゃないかなって自分で勝手に思ってるんですけど、はい、ものをそっとしといてっていうところの叫び、私の。はい。まあそれが今でも私の中でこう叫んでんじゃないかなっていう感じは勝手に思ってます。
やっぱりそういった小学校の時の経験って大きく影響しますよね。
はい。
うんうん、はい。それでは本日のメインテーマに行きたいと思います。今回どういった内容でご紹介いただけるでしょうか？
はい。今回お子さんの発達研究講座ということで、うん、まあ、こう、人が成長する過程で、はい、こう発達ですよね、うん。その過程で直面する問題っていうのは、生来の気質？
うん、
そのお子さんが持ってる気質、まあ私で言えばもう話し出すと同時に立ってた気質みたいな、はいはい、そういう気質と、あと環境の要因、うん、でも奥さんの環境って、まあ家庭がメインになると思うんですけど、
はい、
その環境要因っていうこう複雑な関係性から起こってくるものを一緒に研究していかなきゃいけないっていうものなので、うんうん、こうやっぱり安全な場所、安心な場所で、紐解いていくっていう過程がすごく大事だなと私たち思ってまして、
はい、
まあそういう課題に向き合う 準備をしていくとかですね、研究していく。で、その、それぞれお子さんの悪循環があったり、環境の悪循環があったり、その関係性の悪循環があるかもしれないって、ちょっとこう複雑なものを読み解いていきますので、まあ、例えば10組の親子がいたら、こう、10通りのストーリーがあるよねっていうところから、はい、まあ、まずはその糸口を一緒に探索していきましょう。ということで、3回コースということで、設定してます。
うん。やっぱり、それぞれのね、気質もあるし、環境もあるしっていうことで、うん、はい。いろいろな要因があるから、本当に複雑なんですね。うん、そう。
確率とか統計とかお得意ですよね。ね、はい。掛け算すると、ね。すごい通りになりますよね。
ね、通りになるから、うん、やっぱり絶対一緒のような組み合わせないっていうことですよね。
うん、そうなんですよね。
うん。じゃあ、それを、やっぱり、一回ではなかなかわからないので、3回ぐらいかけて、順番に紐解いていくっていうようなことを、講座でやれてるっていうことですかね。
そうですね。本来だったら、もうちょっとやりたいんです。
うん、そうなんですよ、
はい。3回でも足りないぐらい
って。本当にそうなんです。皆さん3回で長いとおっしゃるんですけど、うん、いやいや。人が生きてるので、うん、その子だって3歳かもしれないし、5歳かも、はい、3年も5年も生きてる子は、うん、もっと複雑なんですよね。
うん、やっぱりそうなんですね、
うんうん。お母さんの歴史も関わってたり。
あ、そうするとさらに複雑ですね。
お父さんも関わるし、はい、もっと言えば、おじいちゃんおばあちゃんも関わってるんです。
あ、
それを聞いていくとなると、うん、正直足りない。ぐらいに、お子さんを分かってあげたいし、うん、逆に来た方も、あれ？こんなことまで喋れるんだってぐらい、うんうん、自分では想定もしてないことをこう、うん、お話しいただくこともあるんですよね、うん。
だからそこを紐解いていって、どういう関係性だったのかっていうところから、やっていくっていうことなんですね。
そうですね。全部を初回3回で、紐解くかどうかは、そのやっぱりケースによりますんで、
はい、
なるだけ効率よく、まず3回で、うん、糸口。
違ったりするんですか？
はい。これやっぱり個人の、カスタマイズできますんで、例えば週1回来たいなって方だったら、3週間で、こう、お家でもう1回観察してきて、それも持ってきてもらって、次の第2回目っていうこともできますし、はい、ちょっと毎週じゃきついな、うん、2週に1遍ぐらいがいいなって方でしたら全部6週間なので、もっとこう長いスパンで、うん、まあ、宿題って言ったらね、はい、聞き方悪いですけど、そういったこう個人セッションなので、お好みのペースでカスタマイズしていただけます、
うん。やっぱりそうやって期間を空けることによって、自分で持ち帰っていろいろ考える時間も必要になってくるっていうことですかね、はい、
そうですね。考えたり観察したり、うん、仮説を立てて一緒に実験するかもしれないです、うん、その辺は一緒に考えていけるっていうところが個人の醍醐味だと思います、
うん、なので、そうやって一緒にやりながらお子さんの発達を研究していくっていう講座なんですかね。
そうなんです。これズームのオンラインでもできますので、
うん、
でね、海外の方もアクセスできます、
はい。
お子さんを連れてこなきゃいけないとか、そういうことではなく、うん、まず最初に相談したい方から、
うん、
すべての情報だったり、宿題を出す形でこちらも間接的に知っていくことができるので、ぜひオンラインでも、はい、受講可能です。
はい。ぜひお申し込みいただいて受講いただければなと思います。それでは本日のポイントをお願いします。
はい。お子さんの発達研究講座は、お子さんの気質と、そしてお子さんの育ちの環境から、研究していきます。これを3回のプロセスを大事にしているのがクロスです。本当にオーダーメイドの特別な時間ですね。今日もいろんな気持ちにありがとう。
ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。みきこさん、坂本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。